月曜日は中国語です。お相手は高木玲子さんです。よろしくお願いします。
你好、高木玲子です。今日もよろしくお願いします。
さて今回はその国を代表したり言い表すものに関してお話を伺っていきたいと思いますが、まず中国の特産品って何があるのか教えてもらえますか？
中国の代表的な特産品はやはり硯、紙、筆、墨という書斎に備える4つの宝物で文房四宝と言います。
はい、どんな字を書くんですか？
はい、文化の文、暖房の房、四、宝と書いて文房四宝と言います。
なるほど。
これらの道具を収める箱はすり箱と言い、筆を持たせかける筆立てなどが霧やカリンの木でできていて、アート彫刻したものが多く、中国の代表的な特産品と言えます。
では文化面ではいかがでしょうかね？
はい、中国は京劇があります。京劇とは中国の伝統的な古典演劇ですが、清の時代に安徽省で発祥し、北京を中心に発展したもので、京の名がつきました。また日本の能や歌舞伎の特色と共通し、日本の歌舞伎の起源において京劇からの影響があったとも言われています。今は日本のアニメが全世界中ブームになり、中国のほとんどの若者が小さい時から日本のアニメを見てきましたが、アニメを通して日本の現代の文化から大いに影響されたと思います。
なるほどね。でその他、中国を象徴する人物とか歴史、出来事などがあれば教えてほしいんですが。
中国を象徴する人物といえば、それは孔子であります。
はい、
アメリカのある学者が人類の歴史上重要な影響を持つ100人をランクした際、中国の孔子はイエスや釈迦などについて第5位にランクしました。一方、中国人にとっては孔子の影響力はトップです。すべての人は多かれ少なかれ孔子思想の影響を受けていると言えます。孔子の原稿を記したのは論語という本であり、その本の内容は主に孔子の語録とその弟子たちの会話録です。昔中国では半部論語治天下、要は論語半冊で天下を治まるという言い方があり、すなわち論語にある半分の理論を覚えることができれば国を治める十分な才能を備えるという意味であります。
はい、
孔子の論語はアジアの一部の国や日本にも影響を与えました。論語の中の一部の言葉は今日日本人もよく用いる俗語になっています。例えば三人行けば必ず我が師ありというのは、人それぞれが長所を持っていることからお互いに学ばなければならないということを戒めている言葉であります。
はい、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。